あなたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。おはようございます。ウーマンクロスロードパーソナリティのアンジーこと川崎あゆみです。2021年が明けて早半月、新しい1年の滑り出しはいかがでしょうか。寒い日が続いているので暖かくしてお聞きいただければと思います。ウーマンクロスロードは、あなたの決断が誰かの勇気になるおメッセージとして、女性の人生における分かれ道をインタビュー、ゲストの皆様の人生そのものをリスナーの皆様への応援メッセージとしてお送りいたします。前編に続いて本日のゲストも大内純香さん、フリーライター、アンガーマネジメントキッズインストラクター、認知行動療法カウンセラーとしてご活躍中の素敵な女性です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、改めてウーマンクロスロードのアンジーです。前編に続いて お迎えしている大内純香さんは、フリーライター、そしてアンガーマネジメントキッズインストラクター、認知行動療法のカウンセラーとしてご活躍中です。多くの方々の心を支えるお仕事をされています。前編は純香さんが大切にされている言葉について、そして共通の読書の話で盛り上がりました。さらに心理学カウンセラーのお仕事に就くきっかけになった出来事、そして純香さんがですね、大学卒業後クレイジーな働き方をしてドクターストップがかかってしまったお話などについて伺いました。後編はそこからまだまだ続くなかなか大変な出来事が純香さんを待ち受けているんですよね。さまざまな出来事が現在のお仕事にどのようにつながっていくのか、現在活動していらっしゃる内容についても伺っていきたいと思います。では純香さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前編ではですね、1週間の睡眠時間が、はい、合計時間が1桁に満たないというですね、大変な働き方をされて、体を体調を崩された、心もね、何も感じなくなってしまったということだったんですが、そしてお仕事辞められたんですか、それで。
そうですね、その、うん、卵巣を摘出しなくてはいけなくなってしまったので、うん、はい、そのタイミングで退職をすることにしました。
あ、そうなんですね、はい。それ何年ぐらい続いたんですか、その激務というかクレイジーな時代は。
クレイジーな時代はですね、でも3年半、4年にならないぐらいですかね。
そうなんですね、はい。でも相当体にも負担がかかってますよね、そしたらね。
そうですね、それでこうやっぱりドクターストップがかかった時に、はい、これでいいんだろうか、私はこういう人生を送りたくてここまで来たんだろうかっていうのをちょっと立ち止まって考えるきっかけになったんですね、うん、
なるほど、
はい。そこで、うん、働き方も生き方も、うん、それから時間の使い方を変えようと思って。
あ、なるほど、
はい、うん、時間って大事だなってその時に思って、うん、睡眠時間もそうなんですけれど、うん、時間こそが人生そのものだと思うんですよね、時間の使い方。
本当ですね、確かに、
はい。だとしたら私は何に時間を使いたいんだろうっていうことを考えたんですよね、
うん。
その時に、うん、この働き方をやめて、うん、時間をしっかり取れる働き方を選ぼうということで退職をして転職をします、う
ん、なるほど。次はどんなお仕事に就かれたんですか。
はい、次はもう本当に普通の事務で企業の中の品質保証部っていう、うん、その製品の、うん、なんていうんですかね、商品を、の開発部署のサポートするような、うん、感じの、はい、事務ですね。本当に事務仕事、何でも屋の事務仕事をします。
あ、そうなんですね、はい。それまでの、まあ、 広告代理店のお仕事ってとはまあ全く違う、
また違う感じで
道と性みたいな感じですかね、
はい、おっしゃる通りです。広告代理店の時は外を飛び回る、もう現場に行ってなんぼみたいな感じ で外から入稿するみたいな、原稿を作るみたいな感じのこともあったんですけど、逆に本当にオフィスから一歩も出ないで9時から5時とか決まった時間の中でしっかり働かせてもらうっていう、全然違うシフトチェンジですね。
なるほどね、はい、そのね、広告代理店の時もすごい刺激がいっぱいで、
はい、
すごい楽しかった、はい、楽しかったけれど、まあ、体調がっていうことだったと思うんですけど、
はい、
その楽しさっていうのは次のお仕事にはまあちょっとないかもしれないですよね。
そうですね、
それでもやっぱりその時間の使い方を変えたことで幸せ度はぐっと何かが変わりましたか、そのバランスみたいなものって。
そうですね、幸せ度のようなものは多分同じだったかもしれないんですけど、今までのその命を削って働いてたようなハードワークの時は、心がすごく刺激に満ちていて、素晴らしい先輩や環境の中で、自分の能力を引き上げてもらって働いていたので、
いやいや働いてたわけではないんですもん ね。
そうなんです
ね、楽しくて充実していたけれども激務だったっていうこと
ですね。そういうことです、おっしゃる通りです。
その
働きすぎてしまって楽しさで、ワーカホリックになりすぎてしまって、自分の体や自分の心を見失っていたっていう状態だったんですよね、それでその時はこう幸福度は結構高かったんですよね、やりがいがあって
充 実、
はい、充実していて、素晴らしい人たちに囲まれて、環境も文句なくて、ただ一点変わって、オフィスワークになってからはその分アフターファイブというか時間が守られるので、その後に認知行動療法専門の勉強できるところに通わせてもらったり、
そこからまた心理学を学ばれたんですね。
そうなんです、
すごい、
実はそうやって時間を作って、私はこの時間を何に使って生きていきたいんだろうって体調を壊した時に考えた時に、もう一度やっぱ心に戻ったんですよね。こうやって見失うこともあるって自分も身をもって感じたので、たくさんの心の問題を抱えている人が本当にやっぱりいる。で、いろんなアプローチ、いろんな経験をさせてもらった分、いろんなアプローチが分かるんじゃないか。
なるほど。
その経験を生かせることがあるんじゃないかって思った時に、もう一度その心理学の勉強をしたいなと思ったんですよね、
なるほどね。それおいくつぐらいの時ですか。
それが24ですかね、25
歳で、はい、あ、なるほど。ご結婚は何歳ぐらいだったんですか。
ごめんなさい、26かな、
うんうんうん、
あやふやですいません
大丈夫です、
はい、結婚が29ですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあそれまでそういうお仕事の仕方をなさって、はい、心理学の勉強もなさったと。
そうです、
いうことですね、
はい、
やっぱり勉強することでその体験を生かせるなっていう実感みたいなのってありましたか。
そうですね、なんかこういろんな経験をしたり、いろんな感受性がちょっと敏感でいろんなことを感じたりするのはなんでだろうって一回思ったんですよね。
なるほどね、そのすごく繊細さん、
はい、
HSP、
はい、
っていうこともすごく影響してたわけですね。
そうですね、おっしゃる通りで。
なるほど、
はい、
そうかそうか。
その時にこう私はどうやって生きていきたいんだろうっていうだけじゃなくて、夜と霧っていう本のフランクル氏が言ってたりするんですけど、人生は何を求めてるんだろう自分に、
人生が、
はい、人生が自分に何を求めてるんだろうっていう視点になった時に、私はいろんな環境をさ環境にいさせてもらったり、経験をさせてもらってきたり、感受性を与えてもらったりしたので、それを生かす何かができないかって考えたんですよね。
なるほど、なるほど。
でその経験を生かしていくためには、結局やっぱりその原点に戻るというか、取りこぼしたくない心の痛みとか、辛い思いをしている人たちに何かできるかもしれない、ならばそれをやろうっていう方に気持ちが戻ってくるんですよね。
なるほどね、
はい、
そう考えるとそのお辛い出来事がいくつかあったかと思うんですが、それも含めてこう導かれてきているような感じですね、純香さんが今のお仕事に向かって。
おっしゃる通りですね、そういうふうに思って前に進もうとしてきました。
あ、そうだったんですね、
はい、全て無駄にしたくないというか、そこから教えてくれたと思うことで力に変えていこうかなって、その分も人の役に立てたり、そういう辛い思いをしている人に何か お渡しできるような気持ちの支えのようなもの、そういうことをしていったら、今まで助けることができなかった人たちも笑ってくれるかなみたいな思いがどこかにあったんですね。
なるほどね、はい、それが純香さんの人生が純香さんに求めていることだと思われた。
はい、そこにつながっていくというか。
なるほどな、そういうことだったんですね。
はい、
その後ですね、結婚して出産された時もなんか大変な思いをされたと伺ったんですけども、はい、
そうですね、う
ん、
出産自体が結構ハードで、
一人目のお子さんですか。
はい、一人目がですね、うん、15分間隔の陣痛が来てから3日間生まれなかったんですよ。
う
ん、
それはしんどそうですね。もうね、ずっと続いてるんですか陣痛が。
そうなんです、15分間隔がずっと
3日間先生何とかしてって言いたくなりますよね。
はい、微弱陣痛で、で1回の陣痛のたびに紙1枚しか降りてきてないねって看護婦さんに言われた時に、看護婦さんの言葉でこう心が折れ、
本当ですね。いつまで続くのですよね。
そうなんです、その3日間眠れないので、不眠不休で痛いので
まさに命がけじゃないですか。
おっしゃる通りで、その看護師さんが眠剤をくれたんですよね、
う
ん、お母さん、ね、全く寝ないと産めないからってことで、うん、3日目に眠剤をいただいて、うん、そしたら飲んだら、うん、体の筋肉のなんていうんですかね、力が入ってた部分が抜けたみたいで、うんうん、ガッと降りてきてくれて、
なるほど、
はい、それでおかげさまで産むことができました。
はい、よかったです。
でもそこですごい体の体力という体力を使い果たしていたので、うん、産後の日立ちがものすごく悪くて、
なるほどね、はい、戻れなかったんですね、通常の
状
態に。なかなか
産褥子宮復古不全って言って、で、うん、子宮が普通赤ちゃんが生まれた後、うん、収縮して元に戻っていくところが戻らずに、うん、はい、ものすごいずっと出血が押していまして、手洗いに立った時にですね、床一面にバシャーンと血の海というような状態になってしまって、うん、出血性ショックです、ごめんなさい。輸血が必要な状態になってしまって、今でも覚えてます、さーっと赤くなる床と
血の毛が引いていく、
体温がなくなっていく自分の感覚。
でもそれ病院だったんですよね。
はい、病院でした。
だからまだ良かった
ですけど、はい、
じゃあ輸血ですね。
はい、おかげさまで輸血のおかげで助かります。
なんでそんないろんなことが起きるんですか純香さん。
本当ですね。
そうなんですか、それは大変でしたね。
はいはい、ちょっとまた貴重な経験をしたなと思います。
またやっちゃいましたね。
はい、やっちゃいました。
あ、そうなんですか、はい、うわ、でも体が元に戻らないと子育ても結構大変じゃないですか。
おっしゃる通りですね。自分もいい調子ではないので、で初めての子育てで、夫がその時期はすごく忙しくて、はい、ワンオペですよね、うん、その状態だったので、うん、本当にこう心がですね、どんどん内に向いてしまって、自分の中でぐるぐるぐるぐる負の感情、大丈夫かなとか心配を、自分の体も子供のことも、私はいいお母さんになれてるだろうかみたいなことをぐるぐるぐるぐる、
心理学学ばれてもそうなってしまう。
そうなんです、そこで思いました。やっぱり頭で知っていることと実践できることって、うん、こんなに隔たりがあるんだなってそこで気づいたんですよね。
なるほどね、
はい、
またそれも貴重な経験となっていくんでしょうね、きっとね、純香さんにとっては。
本当におっしゃる通りで、だからこそ実践を大事にする心理学の方法をお伝えしたくて、うん、今アンガーマネジメントをやってたりするんですけど。
なるほどね。でもその産後うつはどうやって、産後うつって言ったっていうんですか。
はい、そうですね、もう完全に
産後うつだ。どうやって抜け出せたんですか。
やっぱりそこも本なんですよね、本と勉強をすることなんですよね。
どんな本が助けてくれましたか。
やっぱその電気とかそういうものももちろんそうなんですけど、うん、この時は心理学の本をひたすら読みました、うん、あとは自己啓発だったり、うん、哲学だったりとかの本を片っ端から読んで、
人生の意味だったりとか、そういうことですか、
はい、そうですね、
探ったってことですか。
はい、とかこう、あとは育児書ですね、うん、そのお母さんの心得的なものとか、もう何から何までですね、
助けを求めていろんなものを読んだわけですね。
本当におっしゃる通りです。子供が寝てる間、寝ればいいのに、私も自分も何分かでも寝ればいいのに、うん、そこで
思う、チャンスですよね、寝る、
はい、本当そうです。
そこも自分を追い込んで、
どうしても睡眠を削る癖があるみたいで、
でも耳ついちゃった。
本をたくさん読んで、うん、やっぱりこう眠ることもすごい大事だったんですけど、うん、その時は本を読んで理性的に知識を入れることで毎日を乗り切るっていう感じで超えていくうちに子供も成長してくるじゃないですか。
確かに。
でいろんなやり取りができるようになって、うん、そこに喜びが生まれていって、うん、楽しさが生まれていって、はい、しかもこう一人目がすごいわんぱくなやんちゃな男の子だったので追いかけ回すのにだんだん動き始めてから追いかけ回すのに大変になって、
うん、そかそ
かアクティブな状態に戻っていけたので自然に抜けていったっていう感じです。
そうです、はい、男の子って外で遊んでくれないと家の中でね大変なのでなるべく外で疲れてきてほしいから
公園に
連れてったりしますもんね。
はい、もう朝起きるともう靴を玄関から私に投げてくるみたいな、喋れないのに
外に行こうって、
はい、そうですそうです、履かせろってそういう子だったので
振り回す、かわいい、
そのおかげで抜け出させてもらったんですね。
うまくできてますね。
はい、本当にそうやって無理に引っ張り出してくれていたので、うんうんうんうん、そのおかげで抜け出しました。
なるほどね。
はい、
でまたお仕事にされましたか、はい、それともお二人目が先ですか。
あ、そうですね、二人目が先です。
じゃあその間はもうずっと主婦をされながら、はい、お母さんをされながら、
そうです、
勉強もされて
た。はい、勉強しつつ、そこがもうすごいインプットの時期でものすごい読んだり、あとはそうですね、ちょっとだけライターとして、その時に走りなんですけど、はい、今の活動の育児関係のライティングをさせてもらったりして。
なるほど、ね、はい、それも広告代理店にお勤めの時に原稿とか書いてらしたからできることだったですか。
そうですね、
もしかして。
おそらくそうだと思います。 なので抵抗もなく入っていける世界だったので。
素晴らしい、在宅でねできるといいですよね、そういうお仕事が。
そうなんですね、
ちょっとでもこう仕事につながるとできると、ちょっと外とのねつながりができると気持ちの持ちようが全然違いますもんね。前に進んでる感じっていうか、
はい、おっしゃる通りで、自己肯定感がそれで上がるというか、うんうん、社会とのつながりも大事で、ね、はい、
なるほどな、いろいろ学びを感じながら、
はい、
20代30代を、はい、はい、過ごされたわけですね。
そうですね、
そこからどうやってそのプロのカウンセラーにとしての活動につながっていくんですか。
は
い、
まずはその少しずつそのライティングの仕事ですね、うんうん、ライターとしていろんなことをさせていただくうちに心理関係のものを書きたい、伝えたいこと、
はい、あ、なるほど、
そうなんですね、うんうん、もともと言葉が好きだったり文章が好きだったり本を読むのも大好きだったので、はい、本やそのコラムを書きたい、うん、で書くんであればやっぱり心のことを伝えていきたい、はい、でメッセージとしていろんな人に知ってもらいたいことがこんなにあるっていうのがだんだん自分の中で出てきて、うんうん、それで本を書かせていただいたりとか。あ、
すごいじゃないですか。その本はどういう本なんですか。
は
い、
それは、今、2冊ありまして、はい、もう苦手な人に振り回されない感情コントロールで人間関係が楽になるっていう認知行動療法の内容を書かせていただいてる本が一つ。
それってちょっと、はい、HSP が入ってますか。
入ってますね、
おそらく、はい、振り回されないっていうところがね、
ものすごく。
なるほど、うん、はい、それから、はい、もう一冊。
もう一冊は人生を変える無意識の使い方っていう、
無意識を使う、
はい、無意識、潜在意識ですね。はい、コーチング的な内容なんですけれども、うんうん、脳科学とか認知心理学、うん、そっちの分野で、まず1冊目の先ほどのもう苦手な人に振り回されないの方はちょっとネガティブな感情をどう扱うかっていう話をして、2冊目の人生を変える無意識の使い方では背中を押すっていうイメージで、はい、前に進んでいくための勇気や力になるっていうことを意識して書かせていただいた本なんですけど。
なるほど、素晴らしい、はい、それはアマゾンでもちろん買えるわけですよね。
はい、アマゾンとか、はい、楽天工房さんとか紀ノ国屋さんとか。
あ、そうなんですね、
はい、
それって多分あれですよね、純香さんのブログから。
あ、はい、ブログからうん、バナー貼ってあるので見ていただければと思います。
ぜひぜひ。なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、
そしたらですね、今カウンセラーのお仕事で、はい、イベント教室を開催されたりとか気持ちの教室とかをされているんですよね、
はい、
そのお話をここで一旦ジングルを入れて、続きを伺いたいと思います。
はい、
応援貢献 夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
はい、ここまでですね、純香さんがあのカウンセラーのお仕事をするまでの経緯みたいなのを伺ったんですけども、カウンセラーってやっぱ資格がいるじゃないですか、
はい、
その資格もやっぱり子育てをしながら取得されたって感じですか。
そうですね、あとは大学が心理学科だったので、はい、あの認定心理師っていうのはその時に申請して取っているので、
なるほど、
その後いろんな講座をとにかく受けまくったので、その都度あの資格がついてきた感じです。
なるほどね、はい、今ってなんかちょっと話それちゃうんですけど、カウンセラーの資格っていっぱいあるじゃないですか、民間資格で、はい、私なんかちょっと苦言を呈したいんですけど、はい、やっぱり、ね、その心を扱うお仕事というか、はい、なのでそんなになんか簡単に取れちゃいけない気がして、やっぱり訓練も必要じゃないですか。実は私もカウンセラー仕事もあの資格持ってるんですけど、
はい、
取るまでに結構、まあ、もちろん理論も学ぶし、あとあの訓練というかいっぱいやりますよね、はい、ロールプレイングとか。
そうですね、
もう泣きながらやらされた覚えがあって、心えぐられるようなこととかいっぱいあり、はい、そこを触れないでってところにこうえぐるように入ってくるじゃないですか。
おっしゃる通りですね、
カウンセリングの、ね、練習って、
はいはい、
だからなんかすごいカウンセラーさんにもいっぱいなんかいらっしゃる気がして。
そうですね、
まあ、本物と本物じゃないっていう分け方よくないかもしれないけど、なんか本当にいいのかな、こんなに乱発されててって。
そうですね、
純香さんどんなふうに感じてらっしゃいます？
あのそうですね、うん、簡単に取れる、あの心を扱うみたいなことにあの皆さんの視点が向いていて、うん、あのそういうことに意識が広がっていることは嬉しいと思うんです、うん、なので取った後でそれを生かすためによりそこから学ぶことが必要ですよ ね、
なるほどね、
あの実践に落としていったり、うん、あとは本当にクライアントさんのためっていうためというかがよくなることを考えられるかどうか、
うん、
そのためにはあの資格がスタートであったとしても、うん、そこからさらに学びを深めたりとか、うん、いろんな練習をしたりすることが必要だと思うんですよね、
うん、
なのでそこをどれぐらいできるかっていうのが大事だなと思ったりします。
なるほどね、確かにね、はい、今流行りだからとかっていうので別にそれから入っていただいても全然大丈夫だけど、やっぱりその純香さんのお話を伺っていると思いまあ、いろんなご経験を通してこう思いがこう固くなんていうんですか、確信っていうんですかね、
はいはい、
を持って今まで学んでいらしてカウンセラーの仕事をされているので、なんかね、純香さんみたいなカウンセラーさんにぜひお話聞いていただきたいな、もし悩んでいらっしゃる方がいらっしゃればって思って、
ありがとうございます、
今日聞いていました。
ありがとうございます。
なんかすいません、話をそらしてしまったんですが、なんかちょっと私日頃それをすごく苦々しく思っていたのでちょっと話してみました、すいません。
いろんな、ね、本当に広がってますもん ね、
ね、まあ、いいことではあるのかもしれないけれど、
はい、
そんな中でね、あの、はい、純香さん気持ちの教室ふたりという教室を開いていらっしゃるんです、はい、この教室っていうのは何を学ぶところなんですか、はい、そもそもふたりっていう意味は調べました。
ありがとうございます。アイヌ
語で仲間という意味です、
はい、おっしゃる通りです。はい、もうその通りです。ありがとうございます。言ってくださって。
その、 あの仲間を意味する気持ちの教室ではどんなことを学んでいらっしゃるんですか。学ぶ教室なんですか。
はい、これはあの主にアンガーマネジメント、うん、アンガーコントロールですね。あの怒りの感情をどういうふうに扱うかっていうことなんです。はい、で教室っていうふうにしているのは、まあ、あの扱い方を知ろうってこういろんなワークを通して自分の怒りと向き合ってそれをどういうふうに考えを変えていく、どんな選択肢があるかを知っていくっていうようなあの教室という位置づけで考えています。
ワークっていうとどんなワークですか。
子ども向けなので、例えば、うん、そうですね、風船をあの自分の気持ちに例えて、うん、こう怒り あんまり膨らませていくと破裂しちゃいますよね、はい、風船って、
うんうん、
例えばなのでこういうふうにあの怒りの感情をですねいろんな方向から見る、自分の気持ちを客観的に見る練習なんでしょう、すべてが。なのでその風船だったりとか、うん、たまにはお菓子だったり絵を描いてみたり、怒りの自分が怒ってる時の顔とか、そう、あとは温度計のようなもので自分の怒りの尺度を1から10まででこのぐらいとか そういうこう遊びみたいな感じで自分の怒りをあの内側からではなく外から客観的に見る練習をするんですよね。
面白いですね、
はい、視点が大事で、その客観的に見ることであの扱うことができるようになる、コントロールが。
なるほど。それってわざわざ怒ってる子を集めてるわけじゃないじゃないですか、はい、絶対に今怒ってる子を来てじゃなくて、はい、普通に、まあ、お教室に来ている子たちは日常生活を送っている、はい、その中でもやっぱり怒りっていうのみんな持ってるってことなんですか。
そうですね、怒りは二次感情って言われて、悲しみが隠れてたりその奥に、怒りっていう表面に出てきてるのが怒りの感情であっても、奥には悲しかったから言い方は怒りになったとか、
それあるな、
いろんなことがあるんですよ ね、
うん、ありますね。
怒りの感情の奥にはそういういろんなモヤモヤが隠れているので、持ってないっていう子があんまりいないんですよね、話をすると。
みんなどんなこと残ってるんですか。
そう、だいたい親子関係だったり、ね、お友達関係だったり先生だったりとか、
分かってくれないとか。
そうですね、分かってくれないだったり、あとは構ってほしい、愛情を求めるあの裏返しだったり、あとは誤解されちゃったとか。
ありますよね、は
い、こんなことじゃなかったのにとか、そういうのが、
ね、怒りマックスのお子さんっていらっしゃいました。
いますよ、あのお母様から送り込まれてくるというか、はい、うマックスだったり。
それは家で何か、例えばお母様から送り込まれているお子さん、送り込まれてくるお子さんというのは、家でなんかちょっとこうお母さんといざこざがあって、お母さんがこう行ってきなさいみたいな。
大体そうですね、あの
じゃあマックスですね。
はい、マックスですね、兄弟に出ちゃったり。
いやいや、そっちでなんだけどみたいなお母さんなんだけどみたいな
それもあったり、あとはその考え方、受け止め方、その認知ですね、あの出来事をどういうふうに受け止めるかで、怒らなくてもいいこととか、そこまであの反射的に怒鳴らなくてもいいこととか、その先の行動を変えていけるんですよね。
なるほどね、はい、ああ、そうか。それどうしてね子どもたちなんですか。
それはもう、はい、うん、子どものうちから怒りっていう、そのネガティブと捉えられるような感情の扱い方を知っていると、うん、その先の思春期だったりとか、将来大きくなっていく間のいろんなことを乗り越えていくことが、あのしやすくなると思うんですよね、うん、ネガティブな感情との付き合い方さえ分かっていれば、うん、あのそれを共にあの自分の一部として、あの丸ごと OK としながら生きていくことができると思うんです。自己肯定感っていうやつですね、はい、それが一番大切だなと思っていて、ネガティブな感情を否定してほしくない、それも自分だから感じる理由があったから、うんうん、その理由を受け止めて、その自分も大事にしながら、あの周りとの関わり方は上手に、このそのいろんな方法があるので、うん、そこを知っていれば生きていくことが、こう生きづらさがもっと少なくなるんじゃないかなと思ってやっています。
なるほどね、それは我慢ではなく、
はい、我慢ではないです。むしろあの全肯定全承認です、
今そう、はい、怒りに任せた事件だったりとか、
はい、
いっぱい起きてるから、それは子どもも大人も関係なく、
はい、
本当にそういう自分で感情をコントロールできたらいいですよね。
本当にそうですね、そういうあの事件とかも、あの子どものうちに知っていたら、その人の未来は違ったんじゃないかとか思うことがあるので、
よくね、失われなくてもいい命もたくさんありますよね。
はい、おっしゃる通りですね、
なるほど。それって、はい、結構怒ってるのはお母さんだったりするじゃないですか
そういうこともありますね。
家庭って一番怒ってるお母さんですよね、
はい、
そのお母さんのアンガーのマネージメントも、はい、なさっているんですか。
はい、そちらはその心理カウンセリングという形で、その認知、
そっちではアンガーという言葉は使ってないんですね。
そうですね、 あんまりアンガーコントロールという形ではなく、
うんうん、
あの講座でアンガーコントロール講座っていうのはやらせていただいていて、うんうん、その講座は大人向けもあるんですけど、それ以外 あの個人的なお話は、うん、あのカウンセリングでさせていただいたりします。
あ、そうなんですか、なるほど。じゃ あの親子で、
はい、
親子の怒りを
そうですね、
任せなさいみたいな感じですか。ちょっとごめんなさい、言葉が今思いつかなかったけど
本当にそうですね。でもそういうことを知ってる子供が大人になったら、うん、その大人があの育てる子供っていうのはきっと知ってるんですよね。リアルでそのアンガーコントロールができるし、
うんうん、
そういう世界にこの後、私が死んだ後もというと変ですけど、ずっと
継承されていきますもんね、はい、あ、なるほど、素晴らしいですね。
なったらいいなと。
なるほど、もう本当にあの盛りだくさんの濃いお話をたくさん伺わせていただきまして、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。1
年の最初の回にあの、はい、とっても素晴らしいお話を聞かせていただいたと思います。もっと伺いたいので、はい、またぜひ、はい、 遊びにいらしてください。
ありがとうございます。
今回本当にありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
それでは、今日はこの辺で失礼いたします。皆様良い一日をお過ごしください。アンジーでした。